聖書を読まさせていただきます。コロサイ4章12節から18節までです。コロサイ4章12節から18節。あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。私は証しします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方でも、ラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。
マイク入ってますかね。今日の箇所は一番難しいっていうか、どうにも手のつけられないような箇所なんですよね。一番最後の締めくくりを言わなきゃならないんで、いつもスワンソン先生は私に難しいとこばっかりくれるんで、たまには優しいとこくれないかなと思いますけど。さて、今日の箇所、手紙、この手紙エペソの教会に宛てて書いた手紙ですよね。同じ頃、その頃は紀元61年頃に書かれて、ローマでパウロが捕囚の身で牢獄の中にいるという日に、ここでトルコの地方の町ですけれども、コロサイの教会が神であるという真理を曖昧にする、そういう傾向が出ていたので、それを解決するためにローマにいるパウロのところへエパフロです、このその当時の教会のコロサイの教会の長老エパフロですが、送られていくわけです。そして彼の報告によって使徒パウロはその答えを書いて、何が悪いかということを書かれて、これをコロサイの人たちにまた携えてまいりました。それはパウロが言うように、キリストは確かに神であることを主張して書かれた大事な報告の手紙であり、またそれに伴ってこの機会を通してパウロが教会の人々に挨拶を送った手紙です。私たちこれを見るときに、最初にコロサイの書に書いてある神様が一章の一節にここに書いてありますが、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように、最初から神様がこうしてパウロを通して祝福をくださいました。そしてこの一番最後の4章の最後の18節にも、またここで どうか恵みがあなた方と共にありますように。祝祷から祝祷へと移っていく素晴らしい箇所ですね。皆さん方、4月の25日から7月の今日に18日にかけて約13週間の礼拝でこの御言葉を学んできました。どれだけ覚えてますか？頭の中に、要約してみますと、この箇所では学んだコロサイ人の学んだことについては助言が1節から12節に書かれています。最初のですね、イントロダクションが。でもその大事なことは次に13節から2章の7節までにキリストによる救いを強調しております。パウロはどこに行ってもこのイエス様の救いの御言葉を必ず告げて、そしてチャレンジしております。キリスト、次に13節から2章23節までの間はキリストによる和解、神様イエスキリストを通して神様に和解をしてくださった素晴らしい神の協力に出来事を書いています。そしてその後に今度は1章の24節から2章の7節までは、信者が成長していく姿を強調しています。こうあるべきだということを彼は警告しています。だから迷わさないように、迷ってしまった彼らに通して2章の8節から大事なことが23節まで異端への警告ですね。間違った教えを中にいてしまう、そしてだんだんと神から離れていこうとする、神の教えから離れすること、その当時の人々の知的な面から哲学的な教理って異端の話を注意しなさいと書いてあります。私も心配したことが一つありました。残してきて 教会ができたアラスカ州のアンカレジに小さな教会が、今も日本キリスト教団にお渡しした、開拓した教会があります。そこに皆さんが集まっていましたが、キリストの幕屋という手島幸男という、ね、あの和歌山県かあそこら辺りで、始まって大変大きく成長しているんですが、どこがいいかというと、その人たちは、その牧師が、手島氏が教えたことは、キリスト様に近づくには何でもいいんだということですね。そんなに聖書が厳しくしなくてもいいんだという。信者さんの友達でそこで、訪問していて、そこで、仏壇を拝んでいたら、あなたたちも一緒に手伝ってあげなさい、拝みなさいと、そういうふうな教えをですね、堂々と雑誌に書いたりいろいろして、その当時の人たちは、まあ、今度のキリストの幕屋っていうのは随分柔らかくて聖書に書いてあることとは離れている、これはいいなとして、どんどん増えていったんですね。キリスト様の姿を真剣に、神の御事を受け入れ、ある程度を受け入れるけれども、その中で神様の神格というものをはっきりと持っていないようなアプローチが来るんです。これがどの宗教でも起こられますから、異端が入って、特にキリスト教では異端が入ってくると危険性を帯びてまいります。教会がこのコロサイ書と同じように迷って、来るんですね。どっちを方も信じていいのだろうかと。聖書にはキリストは神の御子であるということを絶対的に書かれていますね。そのことについて彼らは迷いました。さて、この異端のことについて、今度はそれが律法、聖書の律法の、旧約の中にある律法のことについて、リーガリスティックになってしまう、そういう傾いていってしまう、これしてはならない、あれしてはならないというふうにして、決めていってしまう、そういう教会の流れの中で、パウロは警告しています。すべてが愛によって、私たちは解決していけならない。神様がなされたその愛を基礎にして物事を解決する。何々してはならないではないんだということを、律法的な危険性をもここで書かれています。こうして2章の16から23節に書かれました。そして次には3章からは4章の6節まではキリスト者の生活について書かれていましたね。 皆さんがずっとそれぞれの先生からメッセージ聞かれたと思います。このキリスト者の生活の中においてパウロが一番重要点として言われたことは、新しい人を着るということ、すなわち私の古い人間である私たちの姿を取り捨てて、今度はイエス様を私の主として新しい生き方に変わっていくということですね。クリスチャンは、洗礼を受けても顔の色も形も変わったというのはそんなことはありません。前と同じです。収入も変わったとも言えませんし、食べ物もみんな同じです。でも心の中のキリストにある生き方、これが私たちが今までは世の人として同じように世俗人として生きていく中で生き方が変わり、キリストにある御手の中に御言葉によって私たちがキリストに近づいていく、近く生きる、そして完全ではないけれども一生涯を神の子として生きていく、そういう人に変わるのですね。今まではこれはこうだって世の人がするから、少しぐらいのごまかしや偽りもいいだろう、少しぐらいの人ね、だから本当に私たちは難しいそのことなんです。よく家内から言われる、あなたこれ食べちゃダメ、分かったって言うけど、もういない時にこっそり食べてるとやってきて、またそんなもの食べてるって言われですね。で最近この頃ズボンがスッと入るようになりましたおかげで家内の言うことを聞いてたらですね、だからこれをしてはダメということは確かにいいことですね。悪いことはみんな、でも我々の欲望としては、弱さとしては、その中でちょっとぐらいはいいだろうですね、これぐらい食べてもいいんじゃないか、たまにはいいんじゃないかという、そういうのが我々の心の中に入ってきますね。だから聖書にもこう書いてあるけど、たまにはいいだろう、バケーションももらったけれども、その中には日曜が混ざってるけどこんなのはいいだろうとかさ、いろいろ、私ここで絶対ダメだと言いませんよ。私がお勧めするのは、バケーションに行った先でその先の教会に行って学んでくださいということを、礼拝してくださいということをお勧めしたい。でも神様の御事は、我々は神を第一に礼拝をしていく、そういう教えがございますが、決して立法的な解釈でイエス様は私たちに強いておられません。すべてクリスチャンは選択です。神様がこう言われたけど、あなたはどちらを選ぶか、神の言われたことか自分のしたいことかということね。そのことによって神様を喜ばせていただいて、そういうことになります。私たちは神様を第一に生きるとき、何がともあれ神の教えが第一だということ、そういう生き方を、生まれ変わった、そして人が変わって生きていく、そういう人生、それが最後まで続いていくクリスチャンの歩みなんです。ですから周りの人が、あの人堅苦しいクリスチャンだなって、あっても本当に顔が怖くてね、長い馬の面で安穏を加えているような顔してるなんてね、もっと にこやかに、分かるかな先生、安穏っていう言葉分かんないでしょ。昔のライトスタンドですね、あのライトスタンドはこれは高いんですよね。でそこにだから馬が安穏加えたらもっと長くなるでしょ顔が。そんな顔の人もそーっとしてる人がいるんじゃないですか。そんなんじゃなくて、クリスチャンになると喜びに満たされます。 OK、本当に喜びに、いつもニヤニヤ笑うんじゃないですよ。でもいつも喜びに輝いている、そういう生涯、なぜかというと、イエス様が私の重荷を全部取り除いてくださり、幸せにしてくださった、その証が私たちの生き様に出てくるわけです。これがここで言っているところの、新しい人を着たキリスト者として私たちは生きていく、そういう生涯に変わります。さて次に、パウロはここで3章の18節から4章の6節までは証の生活と言います。どこに行っても私たちはクリスチャンとして、生まれ変わった者として、キリストに従う者として、キリストに生きる者として、今度は証がなければなりません。それがない人がたくさんいますね。祈りと証を持って生きるクリスチャンというのは大事なことなんですね。ですから私たちはいつもこの御言葉がここで結論として教えられていますが、使徒パウロは今度はそういうことを語りながら最後のところに来ました。12節からずっと書かれています。先ほどお読みいたしましたね。 最後の締めくくりです。ここで書かれてあることは、いつも6人か7人の人をここでよろしくよろしくと書いています。今朝来る時に家内がフェイスバイブル行った、皆さんによろしくねって言いましたね。うちの息子によろしくねって言いましたしょっちゅう会ってるけどよろしくねって、このよろしくねってのはグリーティングって英語で、聖書も何冊かの公開書を読んでみたけど、みんなグリーティングですね。日本語ではよろしくねって書いてます。でもね、アメリカのグリーティングっていうのは、クリスマスカードとか誕生のカードとか、ああいうもので片付けられるけれども、日本人のグリーティングって言いますね、よろしくねってね、たくさん意味があるんですよ。本当にね、めんどくさいんですけども、ね、よろしくね先生、祈っててね、よろしくね先生、あのこともあるからよろしくねなんて何でもよろしいように解決してくださいということですよね。だから使徒パウロもここで言ってるのかもしれない、我々の解釈では ねエポフレトス、あそこにコロサイの人たちをよろしくね、みんなから言ってくるわけですね。その中でこうして書かれている人、信仰深き弟子たちに対してパウロがいかに思っているかということを指針として自分の思いをここに書いております。どうかということ、ラオデキアの教会やまたヌンパとか、あるいはその家のある教会によろしく言ってください。さらにはこの手紙が来た時に、それはまた次の人に読んでもらうように言ってくれと。パウロはいつも牢獄にいながら自分が開拓して御言葉を語ってきた教会に対して思いを忘れずに、いつも牢獄の中で祈って、その生涯を終わっていった人なんです。ここでパウロは最後にこの手紙を送りますと書いてますね。実質で自分の手で書いて、書記やそういうものに書かれてない、自分の紙、筆で書いて挨拶を送りますからと。本当に愛する人たち、主イエスの御言葉を聞いて救われた人たちの魂を思い浮かべながら、彼は一人一人思い出していたんでしょうね。どうか教会の皆さんに愛するルカ、そしてまた出ますとか、いろいろな人が出てきます。エパフロテス、長老でありますが、その人のために、また人々の、モエラポレスの人々のために、また熱心な祈りの人、そしてアリスタルコの人々、彼の思いはそういう人々、共に伝道をし共に御言葉を語ってきた人々のために思い浮かべながら、よろしくねということですよと伝えています。彼の思いはここで、私はどうか皆さん、今腰の骨が痛いとか、いや神経痛である、ルーマチがあるからどうのこうのとか、いいの調子が悪いとか、祈ってくれと書いてませんよね。本当に教会の人たちのことを思って、そして、いつも祈っているよと。そしてあなたの上に神様の祝福がありますようにということです。この最後のところでは、神様の祝福があるということは、神の恵みがあるということは、それはあなた方が良いことをしたから神様が報いてくださる報酬としての恵みがあるというんじゃなくて、神様から無条件にどんな人にも与えられる、そういう大きな恵み、特に神を信じて生きている人に神の恵みがあなたにあるように、そしてそこに祝福が豊かにあるようにという最後のくぐりを示しています。パウロの素晴らしい最後の手紙になります。人々を思い浮かべる。彼は伝道してイエス・キリストの福音を聞いた人たちが悔い改めて救いの偉大さを経験し、そしてそれが成長していく、そういう生涯に彼はいつもただ言って語っただけでなくて、そういう人たちのためにも思い浮かべながら祈り、こういう手紙の折々に彼はよろしくねと人々が言っているよ。そして彼はそういう人々のことを書いています。ラオデキアのクリスチャンに、ヌンパの集会に、いろいろなところで彼が教えた人々を思い浮かべています。この注目すべきことは成長と期待を彼は求めているのです。 どうか教会が成長していくようにという願い事です。このようにしてパウロの偉大な愛がここに染みてまいります。最後の手紙の中に全部で7人の弟子たちに協力者として働いてくれた人々に対してよろしくとみんなが言ってますよと、こういう人ってあなたによろしくと言ってますよ、よろしく、忠実な補助の仕えた人々、また信者の同僚たちに対しての思いですね。私たちも50年以上伝道してきて救われた人たちのことを思い浮かべます。本当に素晴らしい神の技がなされていることも覚えています。ある時ずっとまだ第一回目の宣教師の時でした。収容所がなくて集会所がなくて困っていると、小田原の先の方の江ノ島からずっと上の方ですね、なんていうか場所を忘れましたけれども、そこで青年たちが集会を開いて私は招いてくれました。行ってみたらお寺さんだから間違ったな、仏教のお寺にキリスト教の集会あるはずがないと思って他はぐるぐる回ったんですけども、そこしかないって言うんですね。で入ってみたら何のいるじゃないですか、みんな回ってます。先生どこ行ってたと、どこ行ってた、あんた方を探してたんだ、まさかお寺さんでねキリストの話をするようなわけないでしょって言ったら、いやここしかないからみんなここで泊まって食べていくんですね。で私は説教するときにその本堂のお寺 の仏堂の前に立たされてるね。もう明らかに悪霊が近づいてくるような感じがします。大丈夫かな、ここでイエス・キリストの福音を伝えたんで、こんなところでって言いましたけれども、まあしょうがないか、聖書の話をしました。第一に、そして第二日目と、3日目の晩のお話をし、いよいよ神様へのお招きをして3人の高校生が救われたんですよね。その高校びっくりしました。私はどうしてこんなところで、ね、神様の教えが働くのだろうかと思いました。しかし御言葉は神の体で偉大なる諸刃の剣であり、その人たちに食い入った、そして聖霊様が働いて人々が救いに導かれたと、そういうことを知った時にですね、やっぱり素晴らしいな、この神様は誠の神である、悪霊にも全てのものの打ち勝つ偉大なる方で、その方たちのために私は50年もずっと祈ってきましたけれども、時とも忘れることもありますが、思い出してはその3人が、いまだに彼らは今クリスチャンとしての教会活動で立派な働きをしている。すなわちこれらの人々が忠実な 教会での奉仕者として、働き人として働いている、信者の同僚としているということをパウロは思っているに違いない。昔から彼が伝道して救われた人じゃ一人一人が思い浮かべていることを、私は自分の経験から身に染みて分かります。救われた人、一人の人でも言って救われた人、そういう人たちがいることは本当に喜びですね。その人たちが成長していく、キリストの器となっていくことです。素晴らしいことです。パウロはそういう面で自分の指針であるべきところの、これからも自分がどうのこうのって言いたいところであるけれども、周りの6、7人の人々の伝えをよろしく言ってますよ、よろしく言ってますよとここで書いて、そして事情を報告している、素晴らしい彼の神にある愛、そしてあくまでも救われるように滅びく魂を追求していった開拓伝道の第一期ですよね。イエス様が十字架に勝って復活された後のその力をいただいて、パウロは見違えるように変わり救われて、そして第一の伝道者となっていきました。そういう素晴らしい技を彼の聖書の中で、ここに最後の箇所に書かれています。 彼の姿をよくページを開いて裏側を見ていると、彼の姿はそのように、まず救いを説いていく、まず証をしていくこと、まず祈っていく、そういう素晴らしい、それは何のためかというと、キリストの家に、神のご栄光の家に一人でも救われた信者さんが成長して教会の伝道のために携わっていくということ。皆さんもここで同じようにそうです。皆さんがこの教会に来たのもですね、神様のご計画でありました。私がどんなに、ああうちの 栄光教会に来てくれたらよかったねあの人はなんて思ってもダメですね。やっぱ神様が導いてくださってこの教会に来られました。そして神様がここで皆さん方に祝福と喜び満たされて神に仕えるフェイスバイブルチャーシュとなりました。こうしてこれからも一人一人を神様用いてくださる、その思いがパウロは常にあったんでしょう。教会が主にあって成長していく教会、そしていよいよ彼は人間ですから死の時が訪れました。最後に彼は弟子たち7人によろしくとの挨拶を伝えながら自分も言っておりますね。どうか自筆で今書いているんですよと、あなたを思いあなたのために書いています、よろしくね言っているように、私もあなた方と一緒にこの地上を歩んでいかねばなりません。パウロはこれから先コロサイの人に会ったかどうか知りませんが、多分これが最後の手紙だということをある公開書で読みました。2000年も前のことですから私には分からないけれども、多分彼の思いはどんなだったでしょう。時間が来ますので、ここの箇所がこのようにして結ばれていく、人々に、教会の人々に彼の訴えが出ている。それは愛の訴えであり愛の願いであり、そしてあなた方が神にあって成長し祈りの人となっていく、そしていつかは神の御国に向かれるということです。皆さん、教会で本当にイエス様に仕えていくということは並大抵のことではありません。あなたが選ばれたんです、あなたが神のことさせられたの、あなたが選ばれて神様に仕える人となりました。今この教会であなた方が与えられるいろいろな務めや奉仕やいろいろと喜んで神に仕えていく、そういうように神様はあなたを変えてくださり選びをくださいました。そしてその選びに対して神様はいつも祝福の中にあなたを導いてくださるでしょう。だからパウロは特にあなた方に対して恵みの祝福、恵みと祝福がありますようにと最後の祝祷を持って綴っております。選ばれた者、神様はいつかこの地上では分からないかもしれませんが報いてくださいます。あるお話で私は実はですけれども感動しました。私たちも一生涯神様に仕えていく、特にまあ予的に言うならばプロとして、今宣教師や牧師をしていますけれども、教会の人と同じように主に仕え、それ以上に神様に仕え、そしてそれ以上に神様に従っていく、そういう務めに立たせられながら自分の不足をつくづくと感じ時は何度もあります。これでいいのか、このままでいいのだろうかということを感じさせられます。パウロは身に染みてそれをずっと一生涯続けて、そして最後にシーザーの前に、カイゼルの前にキリストの証しをするためにローマに命を委ね、そして登っていきました。我々クリスチャンにとっては最後の時が一番大事ですね。それは主にまみえる時です。いつか主にまみえる時、この世の中のすべてのものを何の得にもありません、そういう時です。ある老人宣教師夫婦がアフリカから帰ってきました。長い疲れを持ち、そして痛みを持ちながらも一生涯を捧げてきた船、その船でその一番上級の部屋に、当時の1930何年から40年にかけてのルーズベルト大統領がアフリカ旅行に行ってハンティングを楽しんで帰ってきて、トラや象を撃ってそれを持って帰ってきたとか、そういう話で新聞は大にぎわい、そしてそこで、ニューヨークの港に来た時に大統領大統領とみんなが大騒動して出迎えて、そしてルーズベルト大統領は喜んで帰っていきました。しかしその船の一番甲板のところに、下の甲板にいた老夫が陰ながら話していました。一生涯苦しんでたな、受けるべき喜びも楽しみも物的なものは一切犠牲にして主に仕え、神の愛をアフリカの人に伝えてきた宣教の技に疲れて、いよいよ年を取って帰ってきました。その時にその老夫宣教師が妻に言ったそうです。ねえ、大統領は楽しみに行ってあんなに喜んで迎えられて素晴らしい帰国をしたけど、私たちは一生懸命働いてきて 何の楽しみもなく今は疲れて帰ってきましたね。なんてこんな差があるんだろうって言ったら、その妻が言いました。あのね、今じゃないのよ。最後の時が来たら、主の御前に迎えられる時、その時には大手を振って多くの兄弟姉妹たちが神の御国で迎えてくれますよ。それまで待ちましょうと言ったそうですね。なんと素晴らしいことでしょう。霊的な世界では、私たちの行くべきところはこのニューヨークやアメリカの大都会での素晴らしい報いられた出迎えではなくて、神の国に私たちの姿が、魂が神の御国に入るときに、多くの先に行った人たちが私たちを迎えてくれることでしょう。これがパウロが言いたいところだったと私は自分ながら思います。よろしくね、よろしくね。どうか祈ってますから、あなた方も祈ってください。あなた方にとって今大事なことは、この教会が素晴らしく成長して、一人でも多くの魂が救われていくことです。このようにして神はそのご計画を私たちに与えられました。よろしくねとパウロが言っている意味はそこだと思います。私たちは神の御国に近くに行くことができるその日まで、どうか皆さんよろしく元気で頑張ってください。忠実に歩んでください。愛を施してキリストの福音を伝えてください。祈ってくださいと言っているのが、このパウロの最後の結びではないかと思います。お祈りします。神様、今日の御言葉をありがとうございました。主が語ってくださり、この箇所でおいて使徒パウロがコロサイの人々に語られたことを私たち自身にも当てはめられ、本当にイエス様がおっしゃるように、主の時が来たら私たちは神の御国に大いなる喜びに迎えられ、永遠の滅びない命に移ることを教えられております。信じます。そしてあなたの御手の技がなされることを知る、この教会の群れがさらに祝され、戦いの中にも神様の御言葉を述べ伝えていく教会として続けさせてください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によりお祈りしてお願いいたします。アーメン。